はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく、アンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、最近なんか、アンジュさんの方が感動された話があったということなんですけども、
はい。
よかったらちょっとお教えいただけますか？
ね、うん、だって。
はい。
そうそうそう、オープニングで何かって先ほど足立さんが言ってくださったんで、そうそう、今日なんです、それ。今日ちょうど、太極拳の生徒さん。
はい。
60ぐらいの、女性なんですけれども、お母さんがね、まあ、80代だと思うんですけど、
はい。
亡くなられたそうなんですね。
そうなんだ。
うん、まあ、今、復帰してるんで、ちょっと前にですけど。
はいはい。
うん。で、その、お母さんが亡くなる、うん、要するに病院からもう危ないよっていうことで電話があって、駆けつけて、うん
はい、
で、まあ家族が集まってる状態だったと思うんですけれども、うん。うん、で、引き潮、道潮、まあ人が自然死で亡くなる時にね、
うん、
引き潮で亡くなる。うん。うん、
まあ満潮、干潮っていうのがね、
はい、
常に、ありましてね。僕は釣りやるときに、いつもタイドグラフって言って、
はいはい。
その、結局上がったり下がったりするの、月の引力でね。
そうですよね。うん、月でね、
う
ん。
そうそう。それの、干潮っていうのも、まあ、干すって書きますから。
あ、そうそうそう。
いわゆる引くときなんですけども。
そうですね。
そのときに、
はい。で、干潮の時間何時って、その方は、引き潮で亡くなるっていうことを知ってたもんだから、
初めて聞いたんですよ、さっき、
ね。そうだったんですね、釣りに、ま、毎回行かれるのに。
うん、
私ね、ちっちゃい時、おばあちゃんが、老衰で亡くなった時も、お医者さんが、引き潮が何時何時だからこのぐらいでしょうって言ってたのを聞いてたんで、当たり前にそうかなと思ってました。
ああ、ってことは、もう、要は自然死というか、
はい。
ね、本当に、まあ、老衰というか、
うんうん。
うん、もう人間が、こう、活動をやめていく時は、その、引き潮の、タイミングで終わっていくという。
そうなんです。
はあ、すごい。やっぱりまあまあ言うたら僕らも動物でありますからね。ね、
自然の一部なんですね、本当に。
そういう、ああ、そうなんや。
で、満ち潮で赤ちゃんが生まれ、
う
ん、引き潮で亡くなるっていう場合が多いっていうのは。
なるほどね。まあ人工的にいろいろ延命治療とかやってますからね。
そうそうそうね。
そうなるとまあ違うんでしょうけども。
違うと思います。
うん。あ、ごめんなさいね、話の腰折り
も。うん、いえいえ。で、そのお母さんも、うん、もう延命はやめてくれってことだったので、チューブを全部外して、はい、急いで見てた。で、8時から明け方5時までもう落ち着かないですよ。
長いです
よ、すごくね。
うん。
でも最後の瞬間だ、どうしよう。あ、もっとこんなことしてあげればよかったとか、いろんな思いが来るのも。
来るわ。
うん。
うん。
そうだ。太極拳をしようって、うん、思い出してくれて。
その時。
うん。はい。で、なんとね、そんな大変な時に、うん、そういう時だからこそ、まあ一つ一つの動きになりきってね、一生懸命太極拳を舞ったと、はい。うん、そんな話を、してくれたんです。
ああ、そんな一番の時ですからね。
ねえ、
うん。そんな時、まあ、言うたらパニックになる人もいるし。
そうですよね。
泣いてもどうしようもないし。まあ、いろんな過ごし方があるんでしょうけど。
まあね、ガタガタしてたのが、うん、太極拳をしたらね、ずっとね、やっぱり心が落ち着いて。
ああ、そう。
今この年しかないんだなっていうような、うん、なんかお母さんととてもいい時間を。
最後の時間やな。
はい。うん、で、本当に潮が引くように、その時間に亡くなられたって言ってました。
あ、そうですか。
うん。
それ感動するわ。
ね、もうなんか嬉しかったような感動でした。うん。
体験を教えてる側としてはね。
ねえ。
そんな時に待っていただくなんて。
ねえ、大切にしていただいて、
うん。そういうことですよ。そういうこと。うん、まあ言うたら、体に染み込んでるんでしょうね。
そうですね。
うん。だってその時はなかなか、そういう習い事って思い出さないけど。
うん、うん。
日常的にやってる人って。
ま
あ、
はい。
うん、スーッとこう、あ、そう、今やってなるんでしょうな。
ね。まあ、太極拳に限らず、うん、本当に今この瞬間になれることっていうのはたくさんあると思うので。
そうですね。
ね。あ、うん、ってなった時こそ、こう、思い出して、呼吸になる座禅でもいいですしね。
そうやね。
なんかできるといいですね。
落ち着きますよね。
うん、
今日もね、そういう本編もその話なんやけど。
ああ、そうですか、
うん。どうしてもこの思考が。
はい。
今、体はここにあって。
うん。
今お母さん、まだ生きてらっしゃって。 でも頭がこうどうしようどうしようっていくんだね。
ですよね。私もそういう瞬間あったんですけども。
そうそう。だからもうそれでパニックになるんですよ。頭と心が、頭と体が離れるんですね。
頭と、そうですね。
だからこれがもうパニックのもとなんで、それを対極にスーッと一つにしたっていう話だと思います。
そうなんです。本当に見事でした。
ああ、よかったですね。ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
だからね、本当に、どうしようどうしようってね。一体誰が言ってんだっていうような、今日本編もその話ですけども。
ああ、そうですか。
今日、いい話を聞かせていただいてありがとうございました。
はい。
はい。それとお知らせとしましては、はい、SBC、グループレッスンなんですが、
はい。
4月8日。
4月8日。
はい。日曜日と22日の日曜日ということで。
はい。
2日間ありますということで。はい。3月25日の日曜日、今月ですけども、間もなく開催されるもん、これはあと若干残席あるということです。
はい。
はい。ね、もう、ちょっと寒なって、桜どうなにかなってしまう、どう大丈夫かなと思いましたけど。
ね、ここ数日、名古屋は雨がすごく続いて寒かったです。ね、
神戸もそうでした。
ああ、そうですか。
はい。で、まあ、ここから上がっていくんでしょうけども。
ね。
うん。アンジュさんは4月の第1週でしたっけ？
はい。第1週目の土曜日です。
ああ、じゃあ7日か。
はい。
ちょっと散りかけてるかもしれないですね、もう。
ね、来週ぐらいがピークでしょうかね。ね、
早いわ、今年は、ほんま。
今年早いね。
1週間は早いでしょうな。
うん。
そっかそっか。はい。じゃあね、4月の6、7日はアンジュさんの太極拳がありますということで。
はい。
テレビ塔の近くですよね。
そうですね。
名古屋のね。
名古屋栄の。
はい。ぜひね。はい。もう暖かい季節ですから、ぜひ行ってみてきていただきたいと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Oki Raku Channel。
はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。先日、昼寝から目を覚ましたとき、すべてがとてもリアルに感じました。よく悟った人がブログに書いてあるような存在感あふれる世界です。数分後にはまたいつもの世界に戻ってしまいましたが、これで私も悟ったということになるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。以前ね、現実とリアルの違いを教えてくださいと。
はい。
いうご質問いただいたことあるんですけども。まあ、簡単に説明しますとですね。
はい。
現実というのは。
うん。
思考、感情が作った世界。
はい。
ね。で、リアルっていうのは、思考、感情が生まれてくる前の。世界なんですね。
そうですね。はい。
テレビ番組を見ていると。
はい。
たまにこの画面の下にこの文字が。
うん。
出てくるじゃないですか。
文字がね。はい。う
ん、特にバラエティなんて。
うんうん。
ここで笑えみたいな感じで、このテロップっていうんですね。
テロップね。はい。
あれがバンバン出てきますよね。
はい。
だから少々ちょっとうんざりすることもある。昔なかったんですよ。あんな、喋ってんのに。
ええ。
聞いたらわかるんだけども。
はい。
テロップでバーンとこう、これでもか、ここで笑えよ、みたいな出てくるように。この10年ぐらいかな。
はい。
こうなってきましたけども。
ええ。
現実世界ってあんな感じなんですね。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
そっかそっか。
でも我々はアルバガママの世界を見ているようで。
はい。
実はこの思考というテロップが、
ああ、思考はテロップだね。
そう。
言葉で。
同時にバンバン流れてる。
うん。
だからテレビみたいに目に見えないからね。
そうですね。気がつかないですね。
そうなんですよ。だからね、思考が現象世界を実況中継してるんですけども、
うん。
人間はそれ自体全部ひっくるめて現実であると思い込んでいる。
そうなんですよね。思い込んでいる。
そうなんです。だからね、人生の主人公って、
はい。
思考テロップであると。
ええ。
言っても過言ではないですね。
なるほど。わかりやすいですね、その例えは。
そうなんですよ。3月といえば。
はい。
人事異動の季節でございまして。
ええ。
ね、会社員の皆様方は。まあ、希望の部署に異動になった方もいれば。
はい。
あそこだけ勘弁してくれと。うん、例えばそういうところに、こう、命じられた方もいるんじゃないかなと。
はい。
ね。例えばこう、ずっと営業部で頑張ってきたのに。20年も。
はい。
ね、なんで来月から総務なんだと。
はい。
もうこんな会社辞めてやるとかね。
うん。
うん。まあ、そんな感じで、この、ネガティブなテロップが出てくると。
はい。
ね、ネガティブな感じも追っかけるようになってくると。うん、
ああ、そうですね。ね、
で、最悪の人事異動。
うん。
というラベルがついた記憶は、こう、頭に保存されていくんですね。
そうですね。うん、
これが思考と感情が作った世界なんですよ。
うん、うん、うん。で、もう巻き込まれっぱなし、そういうのにね。
そういうこと、そういうこと。で、リアルっていうのは思考感情以前の世界ですから、
はい。この
記憶とは全く別なんですね。
記憶とは。
うん。記憶はもう、客観的ではなくて主観的でしょ。
はい。
うん。私中心の世界なんで。
そうですね。
それを、保存したのが記憶であると。
うん。
でね、実はね、リアルな世界では。
はい。
人事異動なんて起こってないんですよ。
ここ。
これ。
うん。
うん。
そうですね、リアルな世界はね。
そうそうそう。
うん。
何かが起こっているっていう認識も、
はい。
これも思考の領域なんですね。
そうですね。認識。
そう。じゃあ一体何が起こっているのか。
はい。
というと実は何も起こってない。
うん。
だからこそ、
うん。
どんなテロップが流れてきても、
うん。
全く違和感を感じないんですよ。
違和感。もう反射的に感じるもんね。嫌なこと言われたら。
そう。でね。
うん。
だから例えば総務部への人事異動が最悪だっていう人もいれば、
ええ。
やっと営業ノルマから、
うん。
ね、営業のノルマから解放されるぞって喜ぶ方もいらっしゃる。
そうですよね。
うん。だから、リアルは一つしかないねんけども。
はい。
現実ってやっぱり人の数だけある。
うん。
だからテロップの数だけあるんですね。
はい。
じゃあお前の世界、足立の世界はいつも空っぽかと。何も起こってないんだなと。
うん。
うん。まあ疑問に思われるかもしれませんけども。もちろん僕も思考のテロップは勝手に流れてくるわけですよ。
はい。
うん。ここはね、ポイントは勝手に流れてくる。
そうですね、勝手にね。
テロップはね。だから、何も思わなければ僕、ラジオで喋ることもできないわけで。
そうですよね。
思い浮かんだことを喋ってるわけですよね。ですから、僕の過去の自分ともし違いがあるとすれば。
はい。
僕は、テロップが流れていない世界も知っている。ということであって。
ええ。
別に思考は昔通り。
そうですよね。テロップが流れなくなるわけではないです
もんね。全くそうではない。
絶対に。
そうではない。だから、例えばその、今日もちょっとガイドコースの日記さっき読みましたけども、
はいはい。
ある方が、こう、会社で、ちょっとこう、急な頼み事される。
はい。
だったら、めんどくせえって、つい、
うん、
声が出てしまったらしいんですよ。
ああ、そっか。心の声が。
そう。やばい。なんで出たんだと。で、自己嫌悪に、まあ、自己嫌悪ですって書いてありましたけど。
はい。
僕だってめんどくさいっていうテロップ流れてくるんですね。
ね、お釈迦様も、まためんどくさいのが来たって言ってたっていうの聞いたことあるんですけど。
そう。それね、お釈迦さんだろうが誰だろうが勝手に流れてくるんであって。
そうですよね。
ただ、それはテロップだって知ってるんですよ。
あ、そう。そこの違いだね。
そう、だから相手にしないわけ。だからそれをどうにかして自己嫌悪に陥らないんですよ。
そうだね、う
ん。だって自分が流してるんじゃないからね。
ね、お釈迦様とか悟った人は、いいテロップばっかり流れてくると思いがちですけど、そうではない。
みんなそれ望んでんの。だからそのめんどくせえなんてテロップいらないんですよ。
ね、ざまあ見ろとかね、
自我的にはね。だってそれで向こうもドン引きですからね。
うん、そうですね。
だってみんな頭の中で思ってるけど、口には出ないからね。
ね、うっかり出ちゃったって笑いますよね。
うっかり出ちゃったみたいだけどね。だから思考っていうのはね、この遅れてやってきている。
はい。
だから街を例えばブラブラ散歩していると、
ええ。
まあ、いろんな人が視界に入ってくるけども、
うん、
こ
う
脳が自動的に記憶と照合してるんですよね。
そうですね。
ね、だってもう、誰だってやってくれてるわけですけども、もし適合する記憶が田中さんであれば、
はい。
あ、田中さんがいるっていうテロップが流れてくる。
うん。
うん。ただね、リアルと現実の狭間ってあって、
はい。
微妙なタイムラグがあるんですよ。
タイムラグ。
だからその照合してる時間ですよ、脳が。
ああ、そうかそうか。
記憶と、だらだらだらってって。
うん。
あ、誰だって、あ、田中さんや、みたいな時間が。
ああ。
その時は、
はい。
田中さんを見ているんやけど、
うん。
田中さんは存在してないんですよね。
そういうことになりますよね。そういう言葉上。
その瞬間はね。
うんうん。で、
これがリアル。
うん。
うん。まか不思議やけども、この時間がリアルな瞬間なんですが、
はい。
でもすぐにテロップかぶさってくるんで、
うん。
あ、田中さんってテロップ来るので、
うん、うん。
我々は田中さんが存在しているという現実を誰も疑っていない。
はい。
うん、一瞬なんでね。
うん。
うん。でね、本日こうご質問いただいた M さんの話ですけども、
はい。
このリアルな世界を多分、きっとこう体験されてるんだと思うんですよ。
うん、うん、うん。
うん。だからテロップがない世界って、
そうですね。ね、
存在感が半端じゃない。
あ、
うん、一瞬、先ほどの一瞬のタイムラグやったら感じないけども、あれが、例えば10秒とか20秒、30秒、1分とかになると、
うん、
もう、その、テロップがない、こうラベルがついてない世界ですよね。
そうですね、うん。
だから一体じゃないですか。
はい。
分かれてないんですね。
うん、うん。
全てがこの、存在という、
うん、
生命という。
はい。
だから、何もかも生きてるぞみたいな、
うん、
そんな存在感がやってくるわけなんですけども。
ねえ、その時は思わないけど、そんな感じですよね。
そうなんですよ。
うんうんうん。
でね、それだけリアルと現実の感覚が違う。
はい。
うん、でね、さて、これで私も悟ったということになるのでしょうかと。
うん。
いうことなんですけども。
はい。
これね、実はね、悟りは経験ではない。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、
今回ね、Mさんが経験されたリアルな世界って、
はい。
これからもね、Mさんに何度もやってくると思います。
うん、そうですね。
一度やってきてますんでね。
はい。
うん。で、その度に感覚的理解が深まってくる。
うん。
だから、ぼやーっとしたものが、
うん。
だんだんこう、焦点が合ってきて、はっきりしてくるわけですよ。
はい。
うん、経験するたびにね。
うん、うん。うん。
するとね、私は悟ったのでしょうか、
うん。
これって実は思考のテロップだったということが、
うん。
はっきり分かってくるんですね。
うん、うん、うん。
うん。でも今それはっきりしてないんですよ。
そうですね、聞いてるもん。
う
ん、
そうなのよ。
うん。
だから、私は悟ったのでしょうかっていうテロップそのままメールで送られてくるということは、
はい。
うん、まだそこは。
テロップに気づいてないってこと。
うん。そう、うん。はっきりしてないんですね。
はっきりしてない。
そうそうそう。それがね、徐々にはっきりしてくる。
はい。
それなりに個人差あるけど、時間かかると思います。僕はもうだいぶかかってますんでね。
足立さん師匠なくやられてますもんね。
そうそう。だから、まあ、一発目でなんか、悟ったんちゃうか、みたいなんで、
魔境に入り。
魔境に入り。
はい。
うん、そうそうそう。でね、本当にね、なんであの時はわからなかったんだろうと。
うん、
不思議に思うんですね。なんであんな魔境に入るかねと。
入るかねと。
うん。あの体験、経験してながら入るかね。やっぱ浅いんですよ。
そうだね。
だから入っちゃうんですけどね。
うん、うん。
うん。だから繰り返し繰り返し。うん。その世界経験していくたびに、はっきりしてくるわけであって。はい、
そうですね。う
ん。だからね、わからない時ってわからないもんなんですよ。
はい。
うん。だからね、今ほっといたりですね。
うん。はい。
うん。いずれその時はやってくる、
うん。うん。
だからね、悟ろうが覚醒しようが相変わらず思考のテロップは流れる。
流れる。
うん。もう間違いない。
間違いないです。
うん。じゃなかったらもう、やっていけません、人間。
うん、そうですね。
うん。
粒子で生きとるんかと、って言って。
そうそう、ね、もう本当に口ポカーンと開けて。
はい。
ほやんやんやんってしてるだけになって
しまい
ますね。
そんなの嫌だ。
うん、そうそうそう、うん。ただしね、テロップを流している誰かは存在していないし、
うん。
恐怖や不安を感じ、まあ、この、やってきたとしてもね。
はい。
それを感じている主人公はいない。
うん。
だから先ほどのね、オープニングの話で太極拳やられた方も、
はい。
それを太極拳で確かめたんですね。
ああ、そういうことですね。
うん。だから不安や恐怖がない今。
うん。はい。
今、リアルはないんですよ。
うん。
うん。重い感情なんでね。
はい。
うん。恐怖とか不安とか。うん。それがない、だということを太極拳で、こう、うん、その現場で。
うん。
うん、その方が。
実感された、体感されたんだね。
そう、それで落ち着かれて。うん
はい、う
ん。それで本当に最後ね、一緒にお母さん見とれたんだと思いますけど。
もう全くやる前と後は違ったっていう。
うん、本当だった、ね。それはもう明確に違います。
そうですね。
そう。だから大事なんですね。ああいうことを実践するということがね。
うん。座禅をずっと続けてる、ガイドコースで頑張ってる、この日記読んだ時に、
うん。
うん。目覚ましならなかったかなとか。
うん。
ね、それは全部私の思いではなく、足立さんのコメントで私は重いなんですっていうことを書かれてたんですね。
そうなんですよ。
うん、それでなるほど、
うん。うん、思ってんじゃないってことだよね。
うん、私は重いと。要は離れてないってことだよね。
そういうことなんです。
うん。
だからね、本来は何も存在せず、何も起こっていない世界で、
はい。
思考や感情が勝手にダンスしています。
うん。
うん、だからそこに気づけば。
はい。
でも思考で気づくことはできないのでね。
ああ、そっかそっか。思考で気づくことはできない。
うん、そう。で、先ほどね、うん、体育拳の方、瞑想、座禅やられてる方、これね、うん、日頃やられてる方が、いざという時に、やれることができるんですよ。
そうですね。日頃やっとかんとね。
そう。もう本当に体に染み込んでる人。
ね、いきなり座禅とか言ってもね、
いきなり。思いもつかないと思いますわ。
わかります、
う
ん、
いざという時はね。
うん、うん、うん。
そうそう。だからね、そこに気づいていればどうにかしなければいけないっていうね。
うん。
うん、そういうことで、こう、パニックになることもない。
はい。
はい。ですからね、この浄化の旅で重要なポイントって、
はい。
思考のテロップに気づいているかどうか。
うん。
うん。だって1日10万近いテロップが流れてくる。
なるほど。
うん、と言われておりますのでね。ですから、こんなことやってると、
うん。
もう1日の大半な時間とエネルギーを使ってね。
そうですね、う
ん。テロップに振り回されるみたいな。
うんうん、うん。
そんな感じになってしまうので。
はい、
何かね、今この瞬間に意識をパタッと合わすような。
ええ。
うん。座禅瞑想、太極拳。
うん。
ヨシさんの SBC もそうですけども。
ええ。
今っていうところがね、それだけ、我々、こう、マイホームに帰らせてくれるんでね。
そうですね。この間ね、バッティングセンターいたんです、私。
はい。
それでね、ほんとね、まさにその、今っていうところに、嫌でも行くね、あれ。
だってボール飛んでくるもんね、今。
そうそうそう。ま、80キロ、100キロ、130キロとか、一番遅いので、私、いつやったかなっていうぐらい久しぶりだったんですけど。
当たる？アンジュさん。
空振りして、
うん、
あれって思って、
うん、
で、一生懸命ボール見て、
うん、
それでは、太極拳でこう、腰からこう動かしてね。
ああ、そっかそっか。
動く源は腰脊髄であるっていう。
バッティングも本当そうやもんね。
うん、行くぜみたいなのをちょっとね、太極拳風で思い出してやって、ね、
うん、
ホームランの的があるんですけど、2回ぐらいで、ね、かすったの的。
すごい、僕もかすったことないもん。
本当で、80キロであそこまで行くのって、結構速い球でバーン行くのはいいんだけど、うん、80キロであそこまで持ってくって、
す
ごい何やってる人なのとか言われて、
ちょっとね。マシンに当たんなきゃいかないわね。
あ、そうなんだね。2回ぐらいね、そういうのがあって。
気持ちいいね。
で、うん、気持ちいいしね、うん、もうほんと集中したんでしょうね、楽しく。
そう
ね。
それから
もうすっきりした。
バッティングもそんな考えてたら打たれへんからね。
そうなんですね。
やってきたな、やってきたらこういくかなんか考えたらもうスポーンと終わってますからね。
ほ
んと
ほ
んと。ほんとに今っていうところに、一緒にこう、ボールと一緒の世界に入っていかなあかん。
ね、200円でね、うん、何十球か出てきて何本か打てたんですけど、そうそうそう、本当安くてね、うん、すっきりするよね、
うん、いいね、あれはね、
いいね、
そっかそっか、だからね、
3日ぐらい後に筋肉痛が来てね、
うんうん、
なんだこれは
という、わかるわね、うん、それだけ心っていうのがね、
はい、
さっき打つぞ打つぞ打つぞなんてやってるとね、
うんうん、
打てないんですよ。
そう、もうこの今、うん、この瞬間っていうところにと、ボールが止まって見えるようなね、なんかね。
そうそうそうそう。
素敵な時間でした。
うん、そうですか、よかった。
はい。
だからね、思考のテロップ気づかない人はね、1日1分でもいいので、
はい。
思考しないゲーム。
あ、ゲームにすると楽しそう。うん、
そう、うん。チャレンジやって
みます。修行よりね。
そう。ゲームのルールは、
はい。
思考したら負け。
うん。
いいですか？
はい。
1分間、1回でも思考したら、その瞬間負けです。
もう真剣に。
真剣と真剣に。
うん、
今、何でもいいですよ。今、目に見えるもんでもいいし、
うん、
ね、呼吸でもいいし、音でもいいし。
私、みるみる禅やってましたよ、ずっと。
あ、
ローソクやってた、ね、このゴミを1分見るみたいな。
あ、そっかそっか。
米粒拾うとかね、うん、この電柱から電柱まで思考したら、自分が爆発するって決めて、
うんうん、
もう白氷を踏むかのごとく ね、歩いてる。
それでも1分って長いですよね。
長い、もうできない、できない。
うん、そうそう。でもね、実際にやってみると、まあ、はい、思考のパワーっていうのはもう強烈だなと。
そうですね。一、うん、日中そんなので遊んでると本当に。
そうね。
ね、うん、頭がスッキリと。
うん。だからね、もう1分だけ集中していただいて、
はい。
負けて、もともとなので、全く気にしないでください。
はい。
このゲームの目的は勝つことではなくて、
はい。
思考が世界を実況中継している。
うん、
思考は勝手にやってくるテロップなんだと、
うんうん。
そういうことをね、その事実を日々確かめることにあるんですね。
ああ、そっか、事実を確かめるためにやるんですね。
そうなんですよ。これやってるうちにね、テロップを眺める視点。
はい。
いろいろ離れてるわけですね、思考から。眺めてるわけですから。
はい。
うん、これがはっきりしてきます。
うん。うん、
そうすると、リアルというものも何かっていうのがだんだん感覚的に分かってくるんでね。
うん。うん、
ぜひね、遊び感覚でやってみていただければなと思います。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。